マタイによる福音書第16章1節から12節。イエス・キリストの生涯その38。ヨナの印。パリサイ人たちやサドカイ人たちがイエスを試そうと近づいてきて、天からの印を見せてほしいと求めた。イエスは彼らに答えられた。夕方になると、あなた方は夕焼けだから晴れるといい、朝には朝焼けでどんよりしているから、今日は荒れ模様だと言います。空模様を見分けることを知っていながら、時の印を見分けることはできないのですか。悪い寛因の時代は印を求めます。しかしヨナの印の他には印は与えられません。こうしてイエスは彼らを残して去って行かれた。さて、向こう岸に渡った時、弟子たちはパンを持ってくるのを忘れてしまっていた。イエスは彼らに言われた。パリサイ人たちやサドカイ人たちのパン種にくれぐれも用心しなさい。すると彼らは、私たちがパンを持ってこなかったからだと言って、自分たちの間で議論を始めた。イエスはそれに気がついて言われた。信仰の薄い人たち、パンがないからだなどとなぜ論じ合っているのですか。まだわからないのですか。5つのパンを5000人に分けて何かご集めたか覚えていないのですか。7つのパンを4000人に分けて何かご集めたか覚えていないのですか。私が言ったのはパンのことではないと、どうしてわからないのですか。パリサイ人たちとサドカイ人たちのパン種に用心しなさい。その時彼らは、用心するようにとイエスが言われたのは、パン種ではなく、パリサイ人たちやサドカイ人たちの教えであることを悟った。
パリサイ人、そしてサドカイ人と呼ばれている人たちが、またもやイエス様に難癖をつけているという箇所です。イエス様は彼らを撃退した後、弟子たちに彼らのパン種に注意するように、そういうふうにおっしゃいました。今日はこの箇所から、私たちが神様といつも一緒にいて、神様から祝福された人生を与えられ、それを私たちが歩んでいくために避けるべきこと、そして目指すべきこと、これを教えていただきたいと思います。前半は今日の箇所を丁寧に、見ていきたいと思います。イエス様のご生涯を順を追って解説しているシリーズ、今日は38回目になります。前回の37回目、イエス様がパリサイ人や律法学者と清めに関する論争をなさったっていうのを前回お話ししましたね。で、その続きはどういうお話かというと、イエス様はずっと北西の方に退いて行かれます。地中海沿い、フェニキアと当時ね言われていたシドンとかツロとか、そういう町があった場所に出て行かれました。そこはイスラエルではありません。外国の地なんですね。で、そこでフェニキア人の女性がイエス様のところに来て、娘が苦しんでいるので助けてくださいと、まあ、そういうふうにお願いしたわけですよね。このお話は2011年の12月26日に聖書の女性シリーズの中で触れていますので、今回はスキップしたいと思います。それからイエス様はイスラエルのガリラヤ地方に戻ってこられました。すると大勢の群衆が、足の不自由な人たち、目の見えない人たち、手足の曲がった人たち、口の聞けない人たち、そういった人たちを連れてきたので、イエス様は彼らを癒してやりました。そして3日後、群衆たちはイエス様のところにずっととどまり続けたわけです。イエス様は彼らがお腹を空かせているのを見てかわいそうに思われて、7つのパンと 少しの魚を増やして4000人の人たちのお腹を満腹にしてくださいました。以前5000人の給食の奇跡をイエス様行われましたが、それと似ていますね。今回の箇所はその直後に起こった出来事です。イエス様一行はガリラヤ湖の西の岸辺にありましたマグダラという町にその時いました。するとどうなったかというと、一節をご覧ください。今日の箇所の一節、パリサイ人たちやサドカイ人たちがイエスを試そうと近づいてきて、天からの印を見せてほしいと求めた。パリサイ人とサドカイ人。パリサイ人というのはユダヤ教のパリサイ派というグループに属する人という意味です。パリサイ派の人たちは神様がモーセを通してイスラエル民族に与えた様々な命令、モーセの律法というのがありますが、そのモーセの律法以外に膨大な数の細かい規則を作り上げた人たちなんですね。で、この規則のことを福音書では言い伝えというふうに呼んでいます。もう何万というそういう細かい規則がたくさんあったわけですね。そして自分たちだけでなく民衆にもそれを教えて、これを守るようにと命じていたわけですね。もう一方のサドカイ人というのはやはりユダヤ教のサドカイ派と言われるグループに属している人という意味です。パリサイ派は、民衆を教えた人たちなんですが、サドカイ派に属していたのは祭司とか貴族階級の人たちでした。サドカイ人とパリサイ人の最大の違いは何を経典にしているかということですね。パリサイ派は今私たちが旧約聖書と呼んでいるヘブル語聖書全部、これを聖典として認めていましたが、サドカイ派は最初の5つだけ、モーセ五書と呼ばれる創世記から新命記までしかその権威を認めていなかったんです。預言書とかそういうのも読みますけれども、あくまでも参考程度に彼らは捉えていたんです。教理は必ずモーセの五書から導き出されなければならないっていうのが彼らの主張だったわけです。そしてサドカイ派の特徴のもう一つの特徴は現世主義、物質主義であったということです。彼らは目に見えないもの、例えば天使とか悪霊の類、これを信じていませんでした。また死後の命、死後の裁きも信じてなかったわけです。生きている今、生きている今を大事にしする人たちだったということですね。そういうわけでパリサイ派とサドカイ派っていうのは神学的には対立していたわけなんですが、イエス様憎し、これにおいては両者は一致していたわけです。イエス様はパリサイ派の教えもサドカイ派の教えも受け入れようとしませんでした。それどころか彼らのことを神に逆らう罪人だとして非難していらっしゃった。ですから彼らはイエス様のことを憎んでいたわけです。そんな両者がやってきてイエス様に天からの印を見せろと言いました。印というのはこれは救い主であるということを証明する奇跡のことです。自分のことを救い主だと信じてほしいのならば、もっとすごい奇跡を見せてみろというわけです。では、それに対してイエス様はどのように反論なさったでしょうか。2節と3節をご覧ください。イエスは彼らに答えられた。 夕方になるとあなた方は夕焼けだから晴れると言い、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だと言います。空模様を見分けることを知っていながら時の印を見分けることはできないのですか。イエス様は言いました。あなた方は空模様を見分けることはできるのに、時代の模様、時の印を見分けることはできない。そんなふうにおっしゃったんですね。イエス様が言わんとしているところは何かというと、私イエスが救い主だという印はこれまで十分あなた方に示されてきた。それなのにあなた方は信じようとしない。それは印を印として見分ける力が、知恵があなた方にないからだとおっしゃっているわけです。神様は当時のイスラエルに対して一体どんな印をこれまで示してこられたでしょうか。例えばバプテスマのヨハネという人の証言があります。ヨハネはイエス様こそ救い主である、そのように証言しました。もしヨハネを預言者だと信じるなら、実際当時の多くのユダヤ人はヨハネのことを預言者だと受け入れていたわけです。もしヨハネが預言者で神様が使わした存在なのであれば、彼が主張している通りイエス様のことを救い主だと信じなければならないはずです。またイエス様自身も様々な奇跡を行いました。これまでにその中にはユダヤの律法の学者たちがこの種の奇跡は救い主しか行うことができないと教えていた奇跡もあったんです。例えばサラートと呼ばれる特別な皮膚病、また悪霊に取りつかれて、様々な症状を引き起こされることがあるわけなんです。人に取りついてその人の耳を聞こえなくさせ、喋ることができなくさせる、老婆にさせてしまう悪霊は、これは救い主しか追い出すことができないって教えていたんですね。イエス様は実際それを行ったわけです。ですから律法学者たちの教えを信じているならば、彼らはイエス様を当然救い主だと信じなければならないはずだったわけですね。ところが彼らが出した結論は、イエス様は救い主ではなく悪霊ベルゼブルの力を使ってそのような驚くべき奇跡を行っているだけだと、そういうふうに彼らは結論付けたわけです。そして3つ目に、さまざまな旧約聖書の預言が実現しているということです。旧約聖書の中には将来登場する救い主に関する預言がたくさん書かれています。どこで生まれるか、いつ活動を開始するか、どんな活動を救い主は行うのか、そのいくつかの預言はすでにイエス様の時代に実現していたんです。イエス様はその預言通りに生まれ、また活動を開始し、その預言通りのことを行っていらっしゃったわけです。であれば旧約聖書を受け入れているユダヤ人は、あの方こそ、イエス様こそ聖書が登場約束してきた救い主だと気づくはずなんですね。このようにすでに神様はイエス様こそ救い主だという印を様々にイスラエルの人たちにお与えくださっていました。ところがパリサイ派の人もサドカイ派の人も自分たちのことを受け入れず非難してくるイエス様のことを救い主だとは認めたくないわけですね。ですからすでに示されたさまざまな証拠を無視して新しい証拠を出せというふうに迫ってきたわけです。つまり 最初から信じる気がないんですよね。最初から信じる気がなくて、信じてほしいなら証拠を見せてみろっていうふうに言っているということです。続けてイエス様はおっしゃいます。4節、悪い姦淫の時代は印を求めます。しかしヨナの印の他には印は与えられません。こうしてイエスは彼らを残して去っていかれた。イエス様は紀元1世紀のイスラエルのことを悪い姦淫の時代と呼びました。聖書は偶像礼拝のことをよく姦淫に例えています。配偶者がいるのに別の異性のところに走ってしまう、これを姦淫というわけですが、誠の神様がいるのにその誠の神様を離れて別の神々を礼拝する、あるいは神様は偶像を作って拝んじゃいけないって言ってるのに木とか石とか神ではないものを神として拝み始める、こういう異教礼拝、偶像礼拝のことを霊的な姦淫と聖書はよく例えているわけなのですね。神様でないものを神のように信頼すること、これが偶像礼拝ですね。パリサイ派の人たちが、彼らは神を信じていると言っているのですが、神様にお仕えすること以上に大切にしていたものが彼らにはあった。それは何かというと見栄です。見栄、自分をよく見せたいっていう思いですね。彼らは人々から褒められたいと強く願っていました。神様に認めてもらうことよりも人々に認めてもらうことの方をパリサイ派の人たちは優先していたんですね。例えば彼らはお祈りの時間っていうのを決めて毎日お祈りしてたわけですが、わざわざその時間が当たるように出かけていって、そして大通りでみんなの前で見ているところで神様にお祈りをするとか、断食をするときにはものすごくこう消耗した辛そうな顔をして、今私は断食してますよっていうのをやたらにアピールしようとしたり、施しをするときには角笛を吹いてみんなの注目を集めておいてから施しをする、そうやって褒めてもらおうと彼らは頑張っていたわけですね。これは霊的な姦淫と一緒だ、イエス様はおっしゃるわけです。ではサドカイ派の人たちが神様以上に大切にしていたものとは何でしょう。それはお金です。お金、彼らは死後の命のことは計算に入れていません。今生きている間にお金をたくさん手に入れて贅沢な暮らしをすることを彼らは求めていました。またサドカイ派の人たちは民衆にはあんまり人気がないんですけれども、政治権力と強く結びついていたんですね。そして国の中で政治的な影響力を発揮すること、権力を持って人々を支配すること、これを彼らは目指していたわけなのです。そんな彼らはイエス様にさらなる印を出せと求めてきました。しかしイエス様はヨナの印以外の印はもう紀元1世紀のイスラエルには与えられませんよと、悪い姦淫の時代にはヨナの印以外の印はもう与えられませんよ、そのようにおっしゃいました。ヨナの印、ヨナというのは旧約聖書に出てくる預言者の名前です。ヨナ書という書物が旧約聖書の中にありますが、そこにこのヨナのことが詳しく記されています。神様はヨナに語りかけてニネベという町に行って、そこに住んでいる人たちに罪の悔い改めをしなさい、そういうふうに言いなさいと言いました。ニネベというのは まあ、エルサレムやガリラヤからするとですね、ずっと北の方です、北東の方向にある町なんですが、その頃アッシリアという国が中東で力をつけていました。その主要な町の一つがニネベという町なんですね。でそのニネベに行って予言をしろとヨナは神様から命ぜられたわけですね。預言者ですから、はい分かりましたって言って忠実にニネベに出かけていきましたとは聖書に書いてないんですね。ヨナは海に出てしまいました。地中海の方に行ってしまったんですね。そしてタルシッシュ、これ今のスペインと考えられていますが、そのスペインに向かって船出をしてしまったんです。つまりニネベとは全く逆の方向に彼は進んでいったわけですね。すると神様からの戒めの裁きが下ります。突然船が大嵐に巻き込まれてしまうわけです。船員たちはヨナを海に投げ込んだわけです。するとこちらの絵のようなことが起こるわけですね。大きな大きな魚がやってきました。おそらくクジラだろうと思われますが、このヨナ、海の中に沈んでいくヨナ、このままだと溺れて死んでしまう、そのヨナをパクッと人飲みしたわけですね。普通だったらそのまま魚のお腹の中で消化液によってドロドロになってしまうところなのですが、なんとヨナは魚のお腹の中で命を長らえるわけですね。3日間彼は魚のお腹の中にいました。そして魚の体内でヨナが神様が自分の命を守ってくださったことに関して感謝の祈りを捧げると、魚が陸地に近づいてヨナをその陸地の上に、ね、吐き出してくれた。こうしてヨナは命を長らえました。さて神様は再びヨナにニネベに行って予言するようにとお命じになりました。今度はヨナは素直に神様の言うことを聞きます。そしてニネベに行って、このままだとあなたたちは神の裁きを受けるから悔い改めなさい、そのように語りました。するとニネベの王様も民衆もみんな震えをののいて神様に悔い改めたんです。そこで神様はニネベを滅ぼそうとされたその裁きを思いとどめられたわけですね。さてめでたしめでたしということにはまたならないわけですね。それを知ったヨナはぶんむくれます。不機嫌になる。ニネベの連中というのはもともとは偶像礼拝を行っていた、誠の神を信じない異教の民、神に呪われた民なのに、神様はよりにもよってユダヤ人と同じように異邦人であるニネベの人たちにも憐れみをお示しになった。もうそのことが悔しくてたまらない気持ちになったんですね。またアッシリアというのは当時どんどんどんどん力をつけていって、イスラエルの人たちにとっては潜在的な脅威の対象だったわけです。まあいわば敵ですね。その敵であるアッシリアの都の人たちを神様が助けるというのは一体どうしたことかと、まあ、それも彼は許せなかったことでしょう。それで彼はもう非常に不機嫌になるわけですね。ニネベの町の東の方に山がありましてね、そこに陣取って神様がね、御心を変えてニネベを滅ぼしてくれるだろうと期待して待ち続けるわけです。ところがもう日がさんさんと照って非常に暑い。そこで神様はトウゴマという植物をたった一日のうちに 成長させてくださって、このヨナのために日陰を作ってくれたわけです。それでこのヨナの機嫌を直そうとなさったわけです。実際ヨナは大変それを喜びました。ところが一日でその唐ごまが枯れてしまって、また灼熱地獄に彼は襲われることになったわけです。再びヨナはぶんぶくれます。また不機嫌になるわけですよね。そのヨナに対して神様はおっしゃいました。あなたはたった一日で育ち、たった一日で枯れてしまったあの唐ごまのことをこんなにも惜しいと思っていると。まして私は十数万のあのニネベの人たちや、また家畜のことを惜しいと思わないなどということがあるだろうか。そのようにヨナに語りかけたわけですね。その後のヨナの反応は書かれていませんが、そのことが記録されて聖書に載ってるっていうことは、ヨナはそこで神様の前に悔い改めたと考えられますね。神様は憐れみに満ちたお方である。ユダヤ人に対しても異邦人に対しても憐れみ深いお方なんだっていうことを、あのヨナ書は私たちに教えてくれているわけです。さて、そのヨナの名前をイエス様出しました。ヨナの印、この時代にはヨナの印しか与えられませんよとイエス様はおっしゃいました。ヨナの印とは、ヨナが魚のお腹の中で3日間過ごし、その後地上に戻ってきたように、イエス様も死んでお墓の中に入れられて3日目に復活をなさること、これを表しているんですね。つまりヨナの印とはイエス様の復活のことです。イスラエルの国が先ほど申し上げた通り、イエスは救い主ではない、悪霊の力を使って奇跡を行う魔術師である、そのように決定しました。これは公式見解です。国としての公式見解です。それ以降、基本的にイエス様は人前で大々的に奇跡を行わなくなりました。イエス様のことを救い主だと信じているごく少数の人たちの前でしか基本的には奇跡を行わなくなったんですね。イスラエルのために残された印はご自分の復活だけであると、そのようにイエス様は宣言なさったわけですね。さて、その後どうなったか。イエス様はパリサイ派、またサドカイ派の人たちの前からぷいっといなくなってしまいました。その後5節、さて向こう岸に渡った時、弟子たちはパンを持ってくるのを忘れてしまっていた。パリサイ人、サドカイ人たちから離れて、イエス様はその後ガリラヤ湖を船で渡って東の方に行かれます。そこはユダヤ人ではなく異邦人が住む地域でした。通常教師の食事を用意するのは弟子の役割でした。ところがイエス様が急に移動なさったので、弟子たちはパンを用意しないまんま船に乗り込んでしまったわけです。6節、イエスは彼ら、つまり弟子たちに言われた。パリサイ人たちやサドカイ人たちのパン種にくれぐれも用心しなさい。パン種というのは、参考資料にも書きましたが、パンを焼く前に発酵して膨らんだその粉の一部を取っておくんですね。これをパン種というふうに言います。そして朝パンを焼くわけですが、夜、翌日のためのパンの粉をまたこねるわけです、主婦が。でそこに朝取っておいたパン種を一緒に混ぜ込むわけです。するとパン種の中にはイースト菌が入っていますので、粉全体に影響を与えて膨らんで発酵する。またそれを翌朝焼く。 焼く前にパン種を取っておいて、夜またパンをこねるときにそこに混ぜる、まあ、これを繰り返していくわけなんです。このためパン種というのはよく小さなものが全体に影響を与えるもの、その例えとして用いられました。特に罪の象徴として用いられることが多かったんです。ほんの些細な罪というのを放置しているとグループ全体が堕落してしまうことになるよと、そういう例えによくこのパンダネというのはラビたちの説教などで使われたわけです。イエス様はパリサイ人やサドカイ人のパンダネに用心するようにと弟子たちにおっしゃいました。これは最後の節のところで弟子たちが気づいたようにパリサイ人やサドカイ人の間違った教え、その間違った教えの悪影響を受けないようにという警告だったわけです。パリサイ人は見えばかり追求しました。サドカイ人は現世主義、物質主義に陥っていました。イエス様は弟子たちがこれらの間違った生き方に毒されないように、そう願ってこのようなことをおっしゃったわけですね。ところが7節、すると彼らは私たちがパンを持ってこなかったからだと言って自分たちの間で議論を始めた。いつものように弟子たちはイエス様の教えを理解できません。自分たちがパンを持ってこなかったっていうことを指摘なさったのだろうと誤解して的外れな話し合いをどうするどうするとかって始めたわけです。8節から11節、ちょっと長いですがイエス様の反応です。イエスはそれに気がついて言われた。信仰の薄い人たち、パンがないからな、からだなどとなぜ論じ合っているのですか。まだわからないのですか。5つのパンを5000人に分けて何かご集めたか覚えていないのですか。7つのパンを4000人に分けて何かご集めたか覚えていないのですか。私が言ったのはパンのことではないとどうしてわからないのですか。パリサイ人たちとサドカイ人たちのパン種に用心しなさい。イエス様はパンがないことを問題にしているわけじゃない、弟子たちを叱られました。そして5000人の給食とつい先日行われた4000人の給食の奇跡のことを思い出させます。あの奇跡によって群衆が満腹になった後、それぞれ12のカゴと7つのカゴがいっぱいになりました。それは弟子たちの食料になったわけです。たとえパンがなくても必要ならばイエス様はパンを用意してくださいます。弟子たちはイエス様のお力やその教えをまだまだ理解できないんですね。弟子たちが本当にイエス様の力や教えについて理解できるのはイエス様が十字架にかかり復活し天にお帰りになって聖霊なる神様が弟子たちのところに下ってこられ彼らを満たしてからなんですね。12節、その時彼らは用心するようにとイエスが言われたのはパン種ではなくパリサイ人たちやサドカイ人たちの教えであることを悟った。まだまだ未完成な弟子たちですが、それでもこの度はイエス様がおっしゃったことを理解することができました。すなわちここで言われているパンダネというのはパリサイ人やサドカイ人の間違った教えのことであって、その悪影響を受けないようにしなさいとイエス様がおっしゃってるんだなということを理解することができたわけです。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言うと、 私たちに悪影響を与えるものを避けましょうということです。私たちに悪影響をもたらすものから私たちは身を避ける、これが大事ですよということです。まずはパリサイ人のパンダネを避ける。パリサイ人たちは見栄を重視しましたね。そして自分たちが作ったさまざまな戒めを守れない民衆を見下して、自分たちはいかに立派なことだろうかと自画自賛、自己満足に陥っていたわけです。また聖霊なる神様に満たされる前のイエス様の弟子たちもやはり見栄にとらわれがちでした。ともすれば彼らは弟子の中で誰が一番偉いだろうかということを気にして議論していたわけです。つまり神の国が実現したら誰がどんな地位につけるのかということを、そんなことばっかり彼らは気にしていたわけですね。私はインターネットで教会のサイトを運営しています。聖書のメッセージとかショートメッセージとか、まあ、そういったものを毎週投稿しているわけですが、そのせいか時々他の教会の人からの相談のメールというのをいただくことがあるんですね。その中によく次のような相談があります。それは自分が通っている教会に聖書を使ってやたらに自分のことを責めてくる人がいて、これは罪だ、これは間違いだとかっていうふうに責めてくる人がいて、もう辛くて教会に通いたくなくなってしまったっていうような訴えです。もちろん教会というのは互いに清い生き方を目指して励まし合い教え合う、そのような共同体です。場合によっては間違いを犯している人にそれ間違ってるよっていうふうに指摘することが必要な時があります。聖書もそれについて教えています。皆様お手元のアウトラインの方に青い字で引用してありますが、ガラテヤ書6章1節、ガラテヤ書6章1節の言葉、兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい、また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。しかしその人への純粋な愛情によって、その人がさらに神様と良い関係にあって祝福されるために、それはやめといた方がいいよっていう間違いを指摘するのではなく、自分が立派な人間だということを証明するために他の人の問題点を叩く、他の人を責めるとどうなるかというと、柔和さが失われてしまいます。柔和な心で正してあげなさいとガラテヤ書には書かれてますが、柔和な言い方にならないわけです。その人を、まあ、人格攻撃するような、そういう攻撃の仕方をしてしまうことになるでしょう。その結果相手は、よし、神様にもう一度つながり直すぞっていう励ましをそこから受け取るのではなく、ただただ自信をそぎ落とされ、惨めな気持ちになるだけになってしまうわけです。私たちも気をつけていないと、パリサイ人のように見栄にとらわれて他の人を見下すような態度を取ってしまう恐れがあります。私たちはパリサイ人のパンダネ、つまり見栄の悪影響を受けないように、いつも自分自身を見守っている必要がありますね。二つ目はサドカイ人のパンダネを避けましょうということです。サドカイ人というのは現世主義、物質主義に陥っていた人たちです。死んだ後のことは考えず、とにかく今さえ良ければいいという、そういう刹那的な生き方をしていました。しかし聖書は地上の人生だけが人生じゃないんだっていうことを教えています。死んだ後も人は永遠に存在し続けます。 そしてその永遠の人生の質が問われているわけです。大変な苦しい辛い状況で永遠に過ごすのか、神様と共に幸せに満ちた状態で永遠に過ごすのかということですね。私たちの死後の命は、生きている今私たちが何を信じどんな行いをしているか、これにかかっているのです。イエス様はそれについておっしゃいました。マタイの福音書6章19節から20節、これも引用してあります。マタイ6の19から20の言葉です。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。アスリートは苦しいトレーニングを続けますね。音楽家は退屈で単調な基礎練習をひたすら繰り返します。同じ小節をもう何百回って演奏するんです。受験生は遊びなどの楽しみを抑えて勉強に時間をかけますね。これはその人たちが今この時の楽しみを手放したとしても、その先に素晴らしい未来、栄冠が待っているということを知っているからです。私たちは長期計画で人生を考えなければなりません。永遠に続く人生のために今しなければならないことは何かということを考えましょう。今とりあえず楽だから、今とりあえず楽しいから、今とりあえず得だからではなく、永遠の未来につながることを私たちは選んでいきたいと思います。そして3つ目、罪のパンダネを避けましょうということです。イスラエルではパンダネというのはよく罪の象徴として用いられてきました。例えば使徒パウロは手紙の中で次のように語っています。第一コリント5の6から8、第一コリント5の6から8の言葉です。あなた方が誇っているのは良くないことです。わずかなパンダネがこねた粉全体を膨らませることをあなた方は知らないのですか。新しいこねた粉のままでいられるように古いパンダネをすっかり取り除きなさい。あなた方は種なしパンなのですから。私たちの過ぎ越しの子羊キリストはすでにほふられたのです。ですから古いパンダネを用いたり、悪意と邪悪のパンダネを用いたりしないで、誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんか。先日美咲さんがイスラエルの種なしパン、マッツァーというのを、ね、持ってきてくださいました。マッツァーというのはパンダネ、先ほど申し上げたパンダネを用いないで焼いたパンです。発酵していませんから、まあ、クラッカーのような見た目や味をしています。イスラエルのモーセの律法には毎年7つのお祭りを定期的に行うようにということが書かれています。実はこの7つのお祭りというのはイエス様による救いをそれぞれ象徴しているんですね。毎年最初に行われるのが春に行われますが杉越の祭りっていうお祭りです。そしてその翌日から7日間行われるのが種なしパンの祭り。ですからイエス様の時代にはこの2つの祭りは1つの祭りであるかのように捉えられていました。8日間の杉越の祭りとか8日間の種なしパンの祭りっていうような言い方をしていたんですね。でこの杉越の祭りと種なしパンの祭りでは発酵したパンは食べてはいけないことになっています。マッツァーをみんな食べたんですね。これは十字架につけられた救い主イエス様には罪がないことを象徴しています。そしてイエス様を信じた私たちの罪が許されて取り除かれたこと、これを種なしパンの祭りというのは 表しているわけです。罪というのは神様の存在や尊厳を無視すること、そして自分勝手な生き方をすることです。私たちは罪を離れて清い生き方を目指していく必要があります。私たちの罪はイエス様の十字架と復活によって完全に許されました。ですから許されたものとして罪とは無縁の生き方を目指していきましょうというのが第一コリント5章6節から8節でパウロが語っていることなんですね。そしてさらに私たちは一歩進みたいと思います。私たちは大好きな人が嫌がることをしたくないだけではなくて、むしろその人が喜ぶことをしたいと願うものですよね。神様を愛する私たちは神様が悲しまれる罪を避けるのはもちろん、むしろ神様が喜ばれる生き方は何だろうかということを考えてそれを実践していきたいと思います。私たちが天の父なる神様への愛、イエス様への愛、聖霊様への愛を深めるために、私たちは自分自身がどれほど神様によって愛されているのかということをいつも思い浮かべて感謝を捧げていきましょう。神様は預言者ヨナにご自分がどれほどニネベの人たちを大切に思っているかということを教えられました。そしてその愛はニネベの人たちだけではなく私たちにも注がれています。私たちのことを神様は罪のゆえに滅ぼすこともおできになりましたが、それを喜ばれませんでした。そしてイエス様が身代わりに十字架にかかって苦しむことによって私たちの罪が許されるようにしてくださいました。そして今聖霊様が私たちの内側に住んでくださり、その罪の性質から少しずつ少しずつ私たちを解放しようとしてくださっています。私たちは神様に愛されているんですね。だからこそ私たちも神様を愛して罪のパンダネを取り除こう、そしてそればかりか神様が喜ばれる生き方を学び実践しようと願うわけです。この1週間も父なる神様、イエス様、聖霊様を意識して、この方にいかに愛されているかということを意識して、この方と共に生きていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたが私たちを愛し救いたいと願ってくださったことを感謝します。私たちもあなたを愛し、あなたが悲しまれる罪を離れるどころか、あなたに喜ばれる生き方を目指していきたいと心から願います。どうぞ聖霊様、それが何か教えてください。それを実行する力もお与えくださいますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。